よろしいでしょうか。はい、株式会社竹の目でございます。今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
オルタグループ様の方の現場でも本当にありがとうございました。ありがとうございます。また今後とも頑張りますのでよろしくお願いいたします。
そうしましたら、ケプトという見えますか、見えるところに来てください。説明をさせていただきます。ケプトという商品名でやっております。まあ、商標登録しております。で、内容についてご説明させていただきます。皆さんも社会に説法でございますけども、メンテナンスフリーということでタイル等が貼られてきましたけど、結局お節さんの方ではほぼメンテナンスをせずにしてしまいまして、剥落が続いているというようなことが起こっております。これはまあ新聞だとか、あとテレビの、まあ、これも1週間前ぐらいの放送ですけども、 MBS の方でちょっと動かないですけども、起こっておりました。これ NHK と同時に、大阪の浪速区でビルのタイルが落ちてきたというのを生中継でヘリコプターも飛んで、行われておりました。次いきます。2008年に建築基準法が改正されまして、今全面打診調査の必要性というものが当然出てきます。うちも実はペンキ屋なんですけども、外壁磁気タイルで会社の方をやっておりまして、じゃあこの磁気タイルの改修の、打診調査というものを報告をしてみようということ、どれだけ大変なのかということで、調査報告書を作ったりいろいろするのだけでももう1週間以上かかりまして、結局改修工事したんですけども、報告書を出してません。まあ、それぐらいちょっと正直面倒くさかったです。まあ、全面打診調査が当然必要になりますし、まあ、当然調査すればですね、不具合も発生しますし、補修費用もかかってくるということで、まあ、10年に1回改修工事をしていくというような、やっぱり責任の社会的にある会社さんの方はやっていかなきゃいけないということで、なっていこうと思っています。その結果ですね、当社の方で、高層のマンションの外壁の方でほぼタイルが使われなくなってきておりまして、これは広島の駅前再開発で前田建設さんでやらせていただいた54階建てのまあ、西日本で一番大きいマンションだったんですけど、広島駅降りて2分ですけども、そこに建てたらこのタイルも1枚も貼られておりません。で、清水さんが今東梅田で総合開発されている建物もタイルが1枚もありません。ですがやはり塗装ではですね、フラットな仕上がりになると下地が出るだとか、特にこういう黒い色でありますと、ムラが出ておりまして、これまあ当社でちょっとやらなかったんですけど、やり直しでもう一回10回まで足場を組んで白シートをかけて塗り替えるというようなことも竣工前にされてました。で、当社の方ちょっと大林さんの方もさせていただいておりまして、大林さん来年5棟200メーター級のマンションが市内に建ちますけども、全て磁気タイル1枚も貼らない計画に既になっております。まあ、そういった形で今マンションで本当に磁気タイルというのが採用されなくなっております。ですけど一方で先ほど申し上げたように塗装であるとか打ちっぱなしのコンクリートの仕上げというものに変更していかざるを得ないということで、今までの磁気タイルの建物が周りにあるにもかかわらずどうなんだというようなことで、ユーザーのニーズをいただきまして、まあ、落ちないタイルはないのかということで新築の方からですね、こういう発想になってまいりました。その中で、鹿島さんの方ですでに2物件で、前田建設さんで2物件、大林さんでこれから3物件、このケプトという工法でさせていただきます。で、まあ、これについては今日改修工事の方もご担当の部署だということもありますし、当然、メーカーはですね、タイル調の塗装とかの商品を作る、これじゃあ10年後とか20年後に塗装が色あせたらどうやってやるんだと、もしくは今既存のタイルの改修であるとか、何かいいものはないのかというご宿題もありますので、そこにも応用できるというふうに思っております。で、鹿島さんの方で神戸のサニープレイスという現場も2つやっております。で、こちらの建物非常に難易度が高くてですね、 RC の建物であるということと、隣に磁気タイルの建物がもうすでにあったの でサニープレイスというのは神戸 の、まあ、大きい神組さんが賃貸のマンションをやっているところでして、当社としてはこのやれる可能性というのはほぼないと思ったんですけども、実際には非常に気に入っていただいておりまして、今後はこのやり方でやっていこうというような形になっております。その写真もお見せいたします。で、 まあ、こういった2008年からの、法律の改修もありましたので、例えば野沢さんのアスロックには目地をあらかじめ、設けられていまして、そこに2色の塗装をするという工法は出来上がっておりました。ですけど非常に単価的にも高く、あとこれが仮に実際に貼られても10年後20年後、先ほど申し上げたようにどうやって改修工事をしてこの2色をやっていくのかというような具体的な方針は示されないままこの商品は展開されておりまして、まあ、そこの課題がございました。で実際に、これは鹿島さんの現場でこのタイルを使って、最初からアスロックに、こういった目地割りがされているものを使って、先ほどの調査をする上で、調査面積を減らそうと、塗装にしてタイルを打たずにタイル風にしてしまって塗装にして調査面積を減らそうじゃないかという取り組みが行われました。ですけどもこれが素地の状況で1回塗装を目地も含めて同じ色で塗って、これ2回目で塗ってます。まあ少し陰影が出てですね、分かりにくいといえば分かりにくいんですけど、まあ、見たらまあペンキ塗ったんだなということで、お客さんは工事をさせていただきましたけども、非常にまあバックヤードでしか使えないとか鼻先の面積を減らすとかいうことで、まあやっぱりペンキはペンキやなみたいな話になったので、まあ私もペンキ屋として何かできないかということで考えました。で、まあ、QCDS を、整理した時に、いろんな課題がございます。これについて、説明させていただきたいと思います。まず2色に色分けやっぱりしたいよねと。じゃあどうしたらいいか、養生費お金かけても残るもんじゃないしコストも上がるじゃないか、じゃあ養生せずにどうやって塗れないかというのがこの最大のキプトのテーマになっております。で、まあ、私の方が、まあ、私はペンキ塗れないんですけども NHK の、NHK スペシャル見て、こういう半導体の基板の塗粒は非常に繊細でして、溝のところはエアーで飛ばしていく、ホコリがついても飛ばしていくんですけど、この上の塗粒のところのホコリについてはローラーで取ってるというのを見まして、これを、この2人の、まあ、ベテランのですね、ベテランといっても70歳、まあ、2人は実は現代の名工でございまして、大阪の、天満宮を見てる2人に相談しました。まあ、自分でこういうメーカーの方のローラーメーカーを呼んで、相談をしたりとかいうことをしました。でこのローラー開発というのは、両極の、考えになります。毛足が長いローラーを使えば、肉持ちはいいので塗料はたくさん含んで作業性はいいんですけど目地に入ってしまう、薄いとですね目地に塗料は入らないんですけど作業性が非常に悪いというこの両極をミックスするためにこの職人さんは何を考えて、今日はもう正直お見せしますけども、朝切ると針糸でですねこのローラーを、自分でお母ちゃんから借りてですね針で縫ったのを見せてくれました。こんなローラー作れないかということで、要は表面は薄くて中は厚いというローラーを作れないかということで、これを特許申請しまして特許が通りました。でこの結果、目地に普通塗るとこういうふうになってしまうんですけども、あと平たいローラーでも表だけ塗れるんですけども、すぐに塗料が何回も必要なので作業が悪いということで、このローラーちょっとお見せできませんけども、2色に単純に塗り分けができるということで、前にあるような塗装が、目地を養生することなくできるという形になっております。であとですね、これだと単純な2色なので、やっぱり磁気タイルからの変更だとか、実際に磁気タイルを塗っているものと、が横にあったりもするので、磁気タイル風にしないといけないということで、多彩模様でしかも飛散とかがないローラー塗装ができないかということで、愛媛に小さいメーカーさんですけど、実は品質的にはすごいいいメーカーさんで、我々もよく知っているメーカーさんがこの特許を持っておりました。ですけど実際にはこんなのをローラーで塗ったりする現場はないかったので、まあ休眠特許と死んだ特許になってたんですけども、一緒にやろうじゃないかということで、大阪府さんから紹介を受けまして、この特許と特許が絡んでいくというような形で使えるということになりました。でコストの削減ということで、まあ、これ新築物件のこともありますので平たく見ていただいたらいいんですけど、押し出し成形板を今まで工場で452丁の安っぽいタイルを貼った場合に平米でもそれでも2万円かかってたようです。ですけども今回押し出し成形板のケプト、押し出し成形板にあらかじめ目地が彫ってあるものにケプトを塗装した場合1万6400円でできるということで、コストの削減というのは当然できております。ですけども、 これをもしこれは工場タイルじゃないかと、で工場で塗装を同じようにしたら何万円、やっぱり2万円ぐらいかかるというふうに言われています。というのは結局押し出し成形板メーカーは塗装ができるわけではなくて、工場にワンライン1回出してまた持ち帰るということがあるので、やっぱり非常に高いというような形になっています。でこちら、またいろいろご説明はさせていただきます。で厳しい工程にどのように間に合わせていくのかということで、これはまあ、新築だけではなくて改修工事でも、例えば押し出し成形板や、例えば、塗装も傷むけどシールも傷むよねというようなところの、もう一回、シールを打ち直すということもあろうかと思います。この辺でも有効になってくると。当社の方で、5年前に特許を取りまして、まあ、単純な話なんですけども、今までですと、あ、ごめんなさい、このようにですね、今までですとシールを打つ前にバックアップ入れていただいて、まあ、養生マスキングをしてシールを打って、シールがしっかり乾くのを1週間ぐらい待ってテープを貼って、まあ、シールを生かすという工法をやって、まあ、無駄な1週間、まあ、があったりしていまして、まあ、ただ1週間待ったとしてもやっぱり夏場だとかノリがついてしまって、後々黒ずんでくるとか硬化不良を起こすというような原因にもなっておりました。で当社ではこのバックアップを先にいただきまして、テトリスのようにこういうふうにうちでやらせていただいて塗装を先にしてしまいます。でそれでこれを落とし込んでシールを打つというような工法をすると、このまあ無駄な1週間がないということで、田島さん、大成さんではこのやり方で新築現場すべて、シール生かしの場合はやっております。まあ、こういった特許も持っておりまして、まあ、先ほどの言ったことは、まあ、先にバックアップをいただいて塗装も してしまって、これはシール屋さんが奥に押し込んで、ここの塗装がついているとかそういうことも確認はしております。でマスキングしてシール打つよ、きれいに仕上がるよというような感じになっています。あと安全とか環境の対策ですけども、当然現場で塗装しますので水性化と、あと飛散になっちゃいけないのでローラー工法というようなことが必要になっています。それで、まあ、水性化はほぼ達成できております。それとローラーについても、先ほどの、ローラーを開発したり、ローラーでもできる多彩模様というローラーのものを、調べましたので、ローラー施工が基本的にできるような形になっています。で現在の取り組みまでを簡単にご説明させていただきます。今ですね、押し出し成形板のケプト、アスロックのケプトですね、あと PC のケプト、あと RC のケプトという3つの段階で工事が進んでおります。でアスロックのランディールというものが、このあらかじめアスロックに目地が設けてあるものがランディールという商品になりますけども、梶間さんの現場で、いきなりこのやったこともない工法を、まあ、見た目はすごく良くてこんなものができてしまったってびっくりしたんですけども、いきなりやるにはちょっと難しいなということで、まあ、所長さんの方が 社長さんに見ていただこうということで、このように仮囲いにされました。ちょっと工法見えないんですけども、この職人が、あ、映りましたね。先ほどのローラーを使ってやってるのを見ていただくと、目地を養生せずに、目地は最初にグレーを、目地色を全部塗ってしまいます。その上でこのローラーでやっていますと、目地に材料が入ってないということがお分かりいただけると思います。で実際にこっちが磁気タイル、こっちがケプトということで、社長さんに見ていただいて、まあ、全く差がなかったということで、まあ社長さんは本当に褒めていただきまして、じゃあこれはアスロックだけじゃなくて全部に建物に採用しようと、例えば1階周りだけ本物のタイルを貼ったらいいじゃないかとか、石貼ったらいいじゃないかと、合成に見せたらいいんだからということで、それ以上はもう極力面積減らしたいと。でここの社長さん、北建設さんといいまして、新大阪から兼六とかにあると、今4000室をお持ちで、だいたい1年間に4棟建てられていっている計算でやってます。非常に大きい、お家主さんをされてまして、ですけど1枚、タイルが落ちまして、やっぱりタイル落ちたことで今裁判を抱えているということで、今までは賃貸住宅なのに、賃貸マンションなのに磁気タイルを貼ってきたり、お風呂にユニットバスに24インチのテレビを入れたり、すごいあの 北建設あの賃貸マンションって8割稼働したらいいんですけど 97% 稼働しているというような大人気のマンションなんですけども、まあ、タイルは貼れなくなるということでどうしたらいいかというと、ね、PC にもやろうやということで特に PC の場合は鼻先だけなのにタイル貼ってゴンドラを下ろさなきゃいけない調査の時はこういうのももったいないということでそしたら4、5、2丁の安っぽいタイルじゃなくて2丁掛けぐらいに行こうやということで塗装なんかするお金は一緒だしネジも設けるのもお金あのタイルが大きければ大きいほどいいということでこれ鼻先で PC 工場に、ウレタンあのゴムマットを引きまして専用のモールドスターというものですけどもで鉄筋組んでで実際に脱形して PC 工で鼻先がこの方にできましたここだけが各階になればここだけのために打診調査をしていくとゴンドラはずっと全フロアかけていくという非常にで、まあPC 工場さんこういうふうなことがネジを入れるというのは結構慣れてるのであ意外に楽だったなと言ってこれ四国の PC 工場でしたけどもやりました、やっぱり RC、についてはちょっと片枠大工さんの知恵が必要になってきまして僕らはペンキ屋ですので先ほどの塗装で2色塗り分けるということはできますけどもこれは片枠大工さんの知恵というのがまあ、奥村さんの片枠大工さんと、いろいろ協議をさせていただいていないんですけども梶間さんは梶間さんでいろいろされましたでこのゴムマット、については当然スペアも、まあ、特注で高価だし10回転用を目指したいとで従来と全く違う施工法なので十分な事前検討あとモックアップによる試験施工というのをされていきましたで当初はですねベニヤに、床のシート内装工に貼り付けをさせて、で剥離剤をつけて監督さんがですね、やっていきました柱を組んで、まあ、ここの、出墨というか入り墨になるようなところのネジの通りの確認というのは非常に大変でここは神経を使ってやられてましたで丁寧に、打設をして、木槌で叩いてコンクリートをまんべんなく入れるとで脱形して、まあ、非常にいい躯体ができましたですけどもやっぱり転用を重ねていくとベニヤが剥がれてきたり、いろんな問題が起こるようになりましたあと何枚も使ってるとゴム自体が変形してきて、まあ、コンクリートの位置こういうものが非常にうまく打てないとか、いうようなことができましたあとピンホールが多くなったりしましたそこで大工さんで、釘でですねもう直接取り付けをして、やってみて、取ったら板を取りましてでゴムはパッと剥がそうじゃないかというようなことでやるような形で、まあ、躯体の方も、きれいな出来方になっていったということに聞いておりますで、梶間さんの次の現場でこれじゃちょっと手間かかりすぎるなとでここの現場は先ほどの1個前のノルデンはPC とか RC, だ RC はほとんどなかったんでよかったんですけども、サニープレスは全部 RC 工法だったので大盤型枠を使おうというような形で、8m×2.9m の大盤を作っていって、このように打設してやりましたで脱形も見据えた工夫をいろいろタイルのところを一つ取って最初から打ち込んで壁つなぎを取っておくとかいろいろされておりましたちょっと私も専門じゃないのでよく分かりませんけどそれでいきなりやるんじゃなくて、このベルリンの壁みたいなものをわざわざ作ってくださいましてこちらが既存の建物だったんですけども、その横に建物を建てる前に、こういうのをつけて実際にこれで作っていこうよということでありましたただ新たな課題が出たのは留め金物の跡あとこういったちょっと見えにくいですけども型枠のですね目違いみたいなのが出てくるようになりましたまあ、こういったことも試行錯誤を経ながら日々改善が行われ改善されましたあと左官屋さんの方でも角掛けの補修をされ工夫をされました当初ですね試行錯誤をこう改善していったんですけどもこういったホールができたりどうしてもこういった先ほどのモールドスターところがピンホールがどうしてもできたり角が欠けたりでこれを一つ一つ固定で直してたら非常に時間がかかるのでまあ、この目地の寸法って決まってますので、専用の尻ごてを目地幅に合わせた尻ごてをこのように開発をこっちが出てるところなんですけどもちょっと別端を開発されまして、いっぺんにスッと終わるような形をされました でここでもう一個宿題をいただいたのが、今までは目地色とタイルの色の2色だったんですけど、まあ、ある意味単一色だったんですけども、モザイクできないか、まあ、これは改修工事にも生かしてこれることなんですけども、で先ほどのサニープレイスは既存で4号2丁のタイルをこのようにモザイクで貼ってて、見本をこういうふうに作りました。これで色結構合ってるからこれでいこうやというふうになりました。じゃあ本当にこれどうやってやっていくんだというようなことで、職人さんが、こういうふうに色を分けて、単一色の場合、モザイクの場合、非常にいいな、タイルの大きさも4号2丁じゃなくて大きいよということで評価いただきました。で RC ですので防水剤を先に塗っております。前面に防水剤を塗ってひび割れのクラックが出ても、調整がつくようになっております。すみません、ちょっと苦労したのが、各回大判の先を型枠を使うのもいいんですけども、大判型枠と型枠を作るとどうしてもその回のところで水平面のところで本当に目地が通るのかというようなご相談があったので、我々ではそこは見解できない。結局現場の方では各回にこういったモールをつけて、まあ、目をぼかすというような形をしました。結構結局きれいには通されてますけども、こういうモールを作られています。当然このモールがつく前に先ほどの防水剤は全面に塗っております。まあ、RC ではそういうことをやっています。上組さんからも、今、タイルの補修を上組さんは定期的にやられまして、現場うちで、だいたい不具合率が10年で 4% ぐらい、それと、2000年になってから、PC 化でをしたんですけども、 PC 化でもやっぱり 0.1%、 0.2 ぐらい不具合があって、ほとんど PC 化したんですけども、どうしても現場で貼らないといけないところがまだ残ってまして、そこの不具合率が、数量はだいぶ減ったんですけど、不具合率が 10% に達していると。なぜならば職人さんの腕が相当落ちてきているということと、やっぱり難しいところばっかり貼っているので、落ちやすいで、やっぱりこんなものをもう調査も大変だし、1枚落ちても大変だということで、費用的なことよりも、もうそういうことを重視しなきゃいけない時代だということで、今後の現場3期4期もこの塗装になっても非常に、まあ、出来栄えは良かったです。で話戻りますけども、先ほどのノルデンでは当初このアスロックの面積だけをとこのを、ケプトにしようという話だったんですけども、そうではなくて鼻先の PC、 ここもやると面積一気に減るよね、この柱張りの RC も全てやる、で1回回りだけ、まあ、タイルをコントロールを貼ろうかというような形で、まあ、いろんなものが重ね合わさってますけども、まず押し出し成形板のランディウェイの塗装で、先ほどのようにここで、先ほどの特許がですね使われてきてるわけですけども、シールの呼吸の問題というのを解消した。それとここは RC で、ここも弾性剤を塗っていっております。弾性のケプトに塗ってます。でランニング的なところはやっぱり鹿島さんもこれはそうなんですけども、タイル1枚落ちてしまえば本当1頭で、億じゃ、まあ、1億2億すぐ行ってしまうということで、やっぱり、会社としても、PC のでのタイル貼りを進めてきたけども、今後はこのケプトで行こうというふうに言っていただいて、物件数が増えてきています。で、まあ特許工具だとか特許塗料とか特許工法とか、そういったものを掛け合わせたケプトということになっています。当初梶間さん、我々開発して梶間さんにこれをご提案して、梶間さんがやっていただけるということで、梶間さんだけが当初は、使うというような形で、まあ、営業的に、業務提携しないかというようなお話があったんですけども、まあ、梶間さんの関西支店長の方が社長になられまして、清水社長という方がこの広報のことはよく言っていただいて、今回社長賞をいただきました。技術検討会で、まあ、ペンキ屋では初めて全国でいただいたんですけども、そういう中でやっぱり、ゼネコン、全てのこれは共通の課題なので、やっぱりこれは鹿島だけで取っておくべきじゃないということで、使っていいという使っていいというか、まあ、うちの特許なんですけど、いいですよというようなことを言っていただきまして、他にもやっています。当初こういった形で鹿島さんと竹の目でこのケプトという商標も取りましたけども、今や開放されていただいております。で前田建設さんの方も鹿島さんに勉強に来られて勉強されたりしております。まあ、我々もちょっと二人のことがこれ以上わからないので、やっています。それぐらい、オープンに今されています。 で当社の方では日経新聞、そちらの、ちょっとパンフレットにお出ししていると思うんですけど、日経新聞を全面広告で全国使いまして、本当はこのテプトだけを歌いたかったんですけども、なかなか竹の部だとか販売代理店の経営のやり方って小さい会社なのでわからないということで、いろいろストーリーを書きまして、業界の常識とかを変えたという手前味噌になりますけど、うちの職人は今250名、お聞きさせていただきまして、今10人の女性の職人が、現場で会社で頑張っていると。で彼女たちであればこの塗装であると非常にきれいに塗装ができるということにもなりますので、女性の職人の、職域の拡大もできるんじゃないのかなというふうに、これがちなみにうちの職人さんと子供さんのお腹に2人目が生まれて12月2日から年育児休業に入っております。まあそういった広告もしました。で、まあ、これは当然ですね、うちも奥村さんの今ペンキの方頑張っておりますけど、奥村さんにも立派なペンキ屋さんがいらっしゃいますし、当然地域ごとにペンキ屋さんだとか型枠大工さんも混ざってると思いますので、まあ、そういったところはみんなで勉強し合いながらやっていかせていただく。で当社の方も、どこまでも例えば横浜の奥村さんの現場に行かせてもらって塗装工事ができるわけでもありませんし、鹿島さんの方で今横浜の物件をさせていただくことになろうかと思ってますけども、それについても当社が出張っていって、これはうちが開発したんでうちがやらなきゃいけないではなくて、うちは材料や品質のことについて、責任で勉強会を開かせていただいてやっていこうというふうに思っています。まあ、そういったところで、釧路の説明は終わります。で鹿島さんの方がどれだけ今力を入れているかということも含めて見ていただければと思います。鹿島さんの現場の先ほどの入り口を入りますと、このように、さっきのベルリンの壁みたいなのが置いてありまして、次世代の外壁工法というようなことで、伊藤忠さんだとか賃貸マンション、学生マンションをやられている方とかも非常に東京からも先ほどの広告を出したものでわざわざ見に来ていただいております。こういうふうにやっていただいて、こういうふうに写真を撮られてやっております。で出来上がった先ほどの模様です。でこの、モザイクのバランスについても、一応数学の学者に、このモザイクの柄が、人間の目だとどうしても偏ったりするので、そういうふうなものを教えていただいて、そういう工具を作ってですね、人間の勘でやらないようなやり方でやりました。で現場の方もできまして、非常に、ここはまあ普通の塗装でフラットに塗っておりますけども、非常に綺麗な出来栄えになりまして、私もちょっとびっくりしました。でこれが前のタイルの磁気タイルの4号2丁の現場で、今回2丁掛けということで、こっちの目地はちょっと見えないと思うんですけど、こっちは目地がしっかり見えるということで、お客さんからも評判いただいています。神戸のポートアイランドにありますし、また行っていただければお見せしたいと思っています。ここに今綺麗にできております。まあ、こういった形で終わりました。それで皆さんの方のカタログの中で、ちょっとだけ簡単にご説明させていただいて、資料を終わらせて、説明を終わらせていただきたいと思います。パンフレットはないですか？あ、あそこ、あ、もうない。このパンフレットの方にですね、開いていただいたらですね、この開きになると開いていただけると思うんですけども、あ、すみません、ありがとうございます。開いていただいたら、左の方に、左の下の写真に、実際のこのノルデンハイムの時の社長さんに説明、磁気タイルの見本をいただいて、ケプトの方を作ったという見本があろうかと、こういった形でお見せしました。それとリニューアルの改修で何か使えないかということで、右の方のこの、開いた右下の分ですね、写真、実は当社の方、先ほどペンキ屋なのに磁気タイルを貼ってるというような形でなんですけど、実はアスロックの、これ実は当社のこの建物は、アスロックの目地の上にですね、タイルが貼ってありまして、タイルがどんどん浮いてくるという現象があってですね、タイルが時々、取れそうになってたというのもありまして、あと実際にタイルを貼り直すと色がどうしても昔のものと新しいもので合わないということがあったので、あと店舗グレーのタイルを貼ってまして、色をちょっと変えたいなというのがあったので、磁気タイルの上にこのケプトをやりました。こういった形で、
例えば改修工事とかで、前ビルケアさんの方からもお話があったんです。紺色のタイルを今貼ってるんだと。だけども焼き直したらもうその紺色は薄く、まあ、ブルーになってて紺色のタイルを焼き直しても色が合わないという場合にはこういう工法というのは、できるんじゃないのかなというような形でやっております。まあ、タイルを全部焼き直さなくても新しい色に変えたらどうですか。まあ、目地の色も変えることもできますけども、そういった形でやっております。で、あと耐候性はどうなのというようなところでちょうど真ん中にグラフがあるかと思います。この赤い線が、今回のケプトというものになります。で、材料はシリコンなんで普通で言えばこの黄色い線のオーソドックスなシリコンと同じなんですけど、これ愛媛の小さいメーカーさんというふうに言ったの、結構ですね、ここ品質がもともといいメーカーさんで、フッ素と同等の要は樹脂量をシリコンに非常に入れてまして非常にいいのをやっております。ですけども、改修工事の前我々も今言われるんですけど、タイルとの比較をしてくださいよというようなことなので、まあ、タイルとの比較といっても何をもってタイルとの比較というのはわからないんですけども、フッ素の、今はシリコンのケプトだったんですけど、ダイキン工業さん、ダイキン工業さんは日本でも一番のフッ素の実は樹脂メーカーさんです。室外機の、を作ってるのはダイキンさんですから、室外機の塗料は実は、フッ素はダイキンさんが自分たちで作ったフッ素を入れられています。まあ、歯に塗るものもそうですけどフライパンに塗ったり、それと塗料の方にも入れるということで、フッ素っていうのは2価フッ素、3価フッ素、4価フッ素ってランクがあるんですけど、一般的に塗料で使われているものは2価フッ素という一番安価なものを使っておりますけども、ダイキンさんが唯一作っているのは4価フッ素という非常に高いフッ素を作っています。ですが今までは歯とかにしか塗っていかなかったんですけども、今これを塗料に入れていただいて、スーパーケプトという名前で、12月に、フッ素と同等、一応20年近く持つというような形でダイキンさんとこの愛媛のメーカーさんが組まれまして、これは大阪府の、産業間の、橋渡しもありまして、そういう小さい会社さんと大きい会社さんが組んでスーパーケプトというものが開発されています。まあ、当然値段も高くなりますので必ずしもオプションとして考えていただければいいかなというふうに思っております。以上で説明を終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。
何か
質問。
はい、なかなかいい製品で感心しておりますけれども、この塗料の保証というのは大体7年とか、
塗料自体には保証が出してないんです。もともとの、まあ、塗料自体はこの愛媛のメーカーさんの塗料を使ってるだけなんです。先ほど申し上げたように、でそこが保証はもともと出してなかったので、うちとしては保証は出しております、だからあとはもう、例えば環状工事だとどうしても保証がいったりとかいうところに対してはやっぱり相談しながら、まあ、シリコンですので、まあ著しい退色と剥離ぐらいしか当然ないと思うんですけど、そういったものであれば5年とか7年とかそういったものをご用意はさせていただけると、ちょっと協議させていただいてかなと思っています。
それとPC の部分については特に問題ないと思うんやけども、RC で目地入れてやった場合には、当然液体部分にからの
クラック
等が出てくるよね。
そうですね。
これ塗料の保証というのは、大体外液では7年というふうに一般の
そうです、ね、
マンション関係ではなってるんやけども、その時には膨らみブラック、
そうですね、
そういうものが出てくると思うん
ですけど、ね、
その時にはメーカーさんと施工店と、
協議してやってます。
保証をやってもらうということでやっていただいてるんだけど、
一応ですね、防水材の方は6021という非常に、いい材料の、鹿島さんは今 RC だと防水材でも男性でも10年保証が出ないと使わない、
そうでしょうね、
いうふうになっておりますので、基本的にそれにかなうものになっています。あとは正直値段について、例えば値段を、まあ、申し訳ないですけど安いのに保証だけそのままというのはなかなか難しいので、そこのところで、10年保証出せるか出せないかというのは、10年保証出せないから、手を抜くということはありえませんので、その辺はしっかりとした保証が出せるような値段を取り決めさせていただいてやっていければいいかなと思っています。
まあ、だけど売りとして、この方法であれば、この材料であれば、10年出せますということを前提に、お客さんと話せんことは、いやうちらの保証はちょっと 材料を決めてもらってからしかできないということではね、はいはい、
そうですね、
ちょっと前すまんと思って、
ね、そうですね、ただ現実にですね、結構 RC の防水剤を入れてまでするかというと、うん、なかなかまあそこまでの物件は型枠もかなりお金がかかるのも事実なんで、うん、まあ、PC だとまあヘアクラックぐらいしか出ないので、PC だとか押し出し成形板だとか、実際にはタイルを貼ったものの上にもタイルが傷んだので、ちょっとあのタイルはタイルで打ち直す、あの貼り直すから色は何かできないかということについては非常に有効な方法で、そこのところであと色の先の著しい退色だとか、剥離だとかいうものについて何年保証できるかということについてはちゃんとまた協議したいと思っています。まだ正直ですね、私も改修工事のほどこれを塗料を使える道があると思ってるんですよ。例えば戸建て住宅でよく言われるのがサイディングを塗ってるんだけど、いかにも塗装をしてしまったら目地から全部色が一緒になってしまって、いかにもペンキを塗ったって嫌だと当然言われるんで、今まではクリアを塗り替えるしか、洗ってクリアを塗り替える、で洗った時に元の色が出てくればいいんですけど、汚れだけで出てこなくても本当に傷んでる場合もあるので、そういう場合やっぱり、クリアを塗ってもやっぱりみすぼらしいんで、ペンキ塗ってたんですよ、目地まで同じ色で塗ってたんで、まあ、この工法だとサイディングから多少目地の深さがあれば、まあ、あの2色に簡単に分けれるんで、戸建、まあ、て住宅はあのこんな特許なんで、あの侵害しようと思ったらいくらでも侵害できるんですけど、あの奥村さんがやられてるようななんか大きなビルとかそういうものとか、お客さんに依頼された磁気タイルの傷みだとか、そういうものはいいのかなと思ってます。
高野さんのところは塗装会社さんなんですけれども、今一番最後におっしゃった既存の外壁タイルが貼ってあるものについて塗装をやり替えると、
はい、
その場合に、はい、当然10年サイクルで大規模改修やられると思うんだけれども、はい、本社の立場としては、はい、マタイルが割れたりクラック入ったりしたのが張り替える、
はい、
現在、はい、割れてなくても、はい、将来的に10年以上経った建物でも、はい、まあ、不可抗力的な地震等によって、はい、まあ、出てくる可能性がある、
はい、
で現在は浮いてなくて、まあ、浮いてるところの注入とかそういうことも全部やられるって やった上で、
はい、
健全な状態になった上で塗装する
そうです、ね、
ということも全部やっておられるん
ですね、はい、そうですね、あの実はこのエンジ色のパンフレットすいませんお手元も取らせていただいたんですけど、当時は昔竹延塗装店だったんです、
はいはい、
で正直新築の、まあ、あの大型物件とかをメインにして、まあ、新築こそメインにやってたんですけど、まあ、改修工事っていうのもやっぱりやってくれっていうことになって、うん、塗装店っていう名前を取りまして、うん、株式会社竹延として、うん、で売上の方も、10年前は15億ぐらいだと今30億ぐらいまでになってまして、うん、その売上は全部改修工事の売上でございまして、先ほど申されたように先ほどのノルデンハイムの方も実はあの、社長さんからタイルも全部取ってくれと、人を傷つけてしまって裁判になって、でタイル落ちて厄介なのはどこに誰がぶつかるかっていうと、第三者でも住民さんだとか、近隣さんがどうしてもこう建物の近いところで、落ちてしまうので、そういう可能性が非常に高いので、で、まあ、うちで調査させていただいても10%ぐらい浮いてるんですよ、タイルが。っていうような状況なので、まあ、取ってくれということだったら、まあ、それは取れないので、今1棟ごとに40棟あるんですけど、毎年今1棟ずつ、タイルの打診調査と、まあ、張り寄って、あと、そんなにタイルが傷んでない場合は、このケフトという色で合わせてますので、タイルを焼かずにですね、例えばコンクリートで起こしたり、あとタイルを貼って色が合わなければちょっと塗ったりとかいう
部分的に
やったりもしてます、うんうん、はい、それはまあ面によるます、面のところではそれはちょっとできないですけど、やっぱり30年40年ここの社長さんも面ってほとんどされてないので、タイルを新しいの取って もう色がまちまちになるんで、塗装で色をちょっとぼかしてやろうか、まあ、完璧なことはないですけど、うん、で先ほどのご質問のように足場だとかクレ、ゴンドラだとか下地の注入から防水工事までこの竹村今させていただいております。ただあの奥村さんの場合当然立派な仮設足場だとか、やっぱり足場はやっぱりゼネコンさんが入る場合には足場の方はあのちょっと切り分けていただいたりしたりしたり、そこはあの、持ち家持ち家かなと、うん、僕らがあの直受けの時に足場はどっかなんて言えないんですけど、奥村さんの場合は
っぱりしっかりとした足場屋さんというかいらっしゃるので、鹿島さんもそうですし大林さんも足場だけは竹野さん別にするよと言われたりしてます。でそこからは下地の補修、まあ、調査補修塗装というのは責任施工でやってくれないか、
シールも含めてね、
はい、で場合によっては奥村さんの下地補修でいい会社あるからそれ下で使って調査の報告は竹村さんから全部上げてねとかいうような形で、監督さんもそうするとうちも監督がおりますので現場管理品も出していただきながら、鹿島さんの服や大成さんの服を着てルーク監督も今 3,4 名おりますので、まあ、そういった形もできるから、まあ、この間奥村さん大塚もそうだったと思うんですけども、うん、そういうこともできます。
和田ちゃん、これはうちの設計とのにも言うてあるのか。
設計さんの方にもあのプレゼンを、去年の年末に
大塚の時に入ってるから大塚の設計だよね。
で、あの新築の方の設計の
図
はあちらの方で、
あの、ハルカスの、
ハルカスの方で
説明、はい、準備の方でさせていただきました、
はい、前あのリニューピルキア
さん、ピルキアさん、中さんとか、はい、中さん
させていただいて、はい、これは新築でも使えるねっていうことで、はい、ハルカスでもやってくれると、はい、で今日また、はい、
なるほどね、
はい、
まあ現場担当だけで判断できない部分が今の、
そうですね、
感じでね、企画の段階からね、お客さんとの接触の中で。まあ、ニーズとしては絶対必要なことだよね、
はい、
もう大変だろうな、タイルバリはな、
もう本当になくなったんで、まあ、うちらも実は大変なんです。あのマンションの 200m で一時外壁を塗装してなかったので、うん、今までは、うん、で10階14階までは足場を組んでできるんですけど、これからはやっぱり PC 工場に行く量も非常、まあ、現場で全部濡れませんのでPC 工場で行く量もすごく増えますし、 PC 工場もですね、あんだけ PC をもうできないって言ってるので、現場であの柱、あのさっきの広島なんかは現場に柱を持ってきまして、そこで縫って、持ち上げたというような形で、これは実は大林さんの方にも、大林さんの方は平気で 200m 上でも足場に縫ってくれって言われたんですけど、そんなんできませんよ、ね、
まあその方がええか
な。まあ、猫の額ぐらいの広島 あの現場だったんですけど、空き地はですね、そこでも売れましたので、あとはクライミングで塗っていったりしましたので、まあ、そういった方法でやっていけるのかなと。今本当に過渡期にあるので、難しいです。量も多いですし、
御社250人塗装屋さんおるとか言ってたけど、そんなもっと稼働うまく今やってるの？
やってます。
協力業者さんじゃない、
協力会社にもちろんそうです。社員は70人います、うん、はい、うん、であとは下請けさんとか、うん、そうですね、まあ10手前味噌の話になりますけど、リーマンショックがある前は100人を超えるペンキ屋さん大阪にも13社あったんです、うん、今3社しかないです、うん、うち と、竹林さんという小林さんをやってるところと、ハーテックさんという中村塗装日本で一番古い会社ですけど、昔はやっぱり三木さんとか石渡さんとか大きいとかいっぱいあったんですけど、すごく今小さくなられてしまって、やっぱりちょっと大変なんで、はい、
はい、なかなかいい製品なのか。あとはちょっとそのサンプル
を、ちょっとこれよりも、あ、これなんですよ、ちょっとそれ説明するわ、ちょっとだけ説明をさせていただきます。どういう塗り方するのかっていうことで説明させていただくんですけど、あのこれは鹿島さんがこういうふうに持ち運びしてるのはウレターホームにこれまでで、どこでも持っていけるようにしましたので、また1枚ちょっと今日は置いて帰らせていただきますけども、まずですね、この目地剤っていうのは目地だけ塗るわけでは実はなくて、全部に塗っていきます。で目地はまあ当然グレーでもいいし、回収工事は白にすることもできます。これはまあ逆に言えば塗装のいいところです。でなぜこれを全部に塗るかというと、やっぱり吸い込みムラができるっていうの と、この塗膜がこの後も申し上げますけど、これはまあ2色の場合なんですけど、ちょっとこう見ていただいた方がいいと思うんですけども、塗粒だけ中塗りします。で上塗りは実は多彩模様なんで、ちょっと透けるような感じになります。そうすると膜厚がやっぱり足りないので、この目地剤は全面塗るというような形でやってます。じゃあ回収工事の場合、これをやったものは全部このやり方で塗り替えていかなきゃいけないかというと、そうではありません。10年ぐらいですと、そんなにまだ傷んでなければ、水洗いをして傷みがなければクリア、フッ素のクリア 塗ればもう10年このやり方を持ちますので、本当に初めて20年経ったり30年経った時にもう一回目地からこの、まあ、ちょっと、新築と同じようなやり方で塗り替えればいいというような形になります。ですから毎回これをやるとですね、ちょっと大変なことになりますので、さっきあのクリア塗装というもの、まあ、フッ素のクリアも今回ダイキンさんのおかげで出ましたので、そうすると価格の方も、2回目は非常に安く済みますので、そういった形で水洗いをしてきれいに済ませたいなというふうに思っています、まあ、こういった方法で皆さん使用式をご覧いただいて、
まあ、あの今後というか大規模の時のですね、構想関係の修繕、これに対してはどんな計画で今
あのキプトをやった場合ということですか。
そうですね、
そうですね、あの同じようにゴンドラだとかそういったものでできるようにしていかないといけないとは思ってます、はい、でこれだと、まあ、ローラーの方でやりますので、まあ、飛散とかもさほどないと思うのでやっていけると思ってます。
やっぱり目地の小口の下場はこういう形
で、そうなるしかないですね。
これはもうそれしか
ないですね。
タイルの方でやれば小口の広がってるんですけど、はい、その違いは、
ね、できない、できないですね、それは。ただ、それをする代わりに、例えば、4号2丁だと4、5千円で、まあ、もうちょっと今安いですかね、できてるのもケプトだとこの値段になりますけど、例えば、カジマさんが良かったのは、2丁掛けとかで1万円ぐらいするものも同じ安い値段でできるとか。
同等ぐらいの値段
なんで同じですね。うちとしては、ペンキ屋としては別に何ら変わるわけではない。
枚数が変わるっていう形であって、平米でいくから変わらないというような。
はいはい。いうような感じですね。だから2丁掛けのタイルが傷んできたから、必ずしも、まあ、付着試験は必要ですけども、まあ、タイルをすでに貼ってる場合も、2丁掛けのタイルを焼き直さなくても、また、いいんじゃないかというような形はあります。
これはごめん、ちょっとまだ、これは一般塗装、新築時の塗装での実施か。
そうです。あ、これは
これは
すいません。あ、竹の目としての、で、はい。で、こちら、こちら新築で、官庁で、民間で、で、これは改修工事というふうになります。
それも結構使
うか。で、ね、もう一般の改修で。
大規模改修をやられてる。
はい。
この2000字板でケプトがこう、光沢保持率が上がるのは何かあるんですか？
いや、ちょっとわかんないです。すいません。私も。そのままの前回、うん、そうですね、下がると思うんですね。
2000時間に上がると考えていいのか。
いや、それはちょっと確認いたします、すいません。で、タイル、あ、すいません、話そこはちゃんと一回確認。ケプトの場合、ちょっと材料の管理が難しくなります。例えばどういうことかっていうと、タイルの目地の色とこっちの色で2つの組み合わせになるので、材料管理をしっかりしてないといけないというような形になりますので、この現場でどういう風な塗装をしたのかっていうのを、単なる色だけのサンプルではなくて、目地の色は何だとかっていうこともしっかりやっていかないといけない。ただ色合わせも結構自由にできますので、その辺はまあ塗装ならではかなと思っています。
基本的に下地がグレー、うん、
はい、
グレーはもうこの一手ですか。
ああ、何色でもできます。
いろいろ
ペンキなんで何でもできます。何でもできます。ただ材料をですね、どうしても1斗缶ずつしか取らないといけないので、当社の方でそこまではちょっとあれなので、見本の板の代金とかはいただいてます。はい。で、まあそれがそのまま現場で使えれば使わせていただいて引いていただいてもいいと思ってるんですけど、ちょっと見本にはどうしてもお金がかかるのでやっております。で、今責任施工体制にしておりまして、全国を9カ所にブロック分けして、横浜、名古屋、まあ、大阪は当社が今やっておりますし、あと四国とか、あと今度は中国地方のブロックから話も来ておりますので、それは当社はそこまで出張っていけませんので、例えば奥村さんのお骨折さんの中で大阪でケプト使ったんだけどよかったと、東京でこんな課題があるんだという場合には東京の業者さんを紹介させていただいたり、奥村さんの東京の業者さんがうちの大阪の方で研修施設を作っておりますので、研修施設で勉強していただくというような形でちゃんと品質を担保したいなというふうに思っています。
一番寒いところでのケプトの施工実績
まだそんなに大阪ばっかりなんで、
う
ん、
そうか、
はい、
この材料が
重いですよ。
重いです。マイナスの時は施工できるとか、今年以上でないとできないとか、
基本的にはやっぱり塗装の5度 85% の湿度という中でやっておりますんで、あとはまあシートをかけていただいたりしてるので、本当のその温度がそうなのかっていうのはありとは思うんですけど、はい。
含水率とかどんな感じなんですか？
含水率は
RC の場合、
RC の場合はやっぱり 5% とか 10% で管理しております。ただ現場を打って、まあ次今度防水剤を入れる場合はちょっと膨れとか怖いので、やっぱ1週間ぐらい養生期間を貸していただいてますけど。
でその前に含水
率は測ります。ただ含水率けってのは社会に出てますけども、う10万円ぐらいで知る機会とは言えながら、測ってるのはちょっと表面からちょっとのところだけなので、
何ミリ違う、何センチ前後
の、まあ通常のやり方をやっていただいたらいいかとは思うんですけど、
まあソロク屋さんってこんな加工全部もうどこでも や
る、ですね、今、まあ、アスロックはアスロックっていうか、アスロックは野沢さんですけど、今はアイカさんが昔の三菱を買収されてやって、メーカーさんにも出てますこいつ。というのが東日本の震災の時に、タイルを貼れないので、アスロックでタイル調の塗装しようと、震災を受けたところだけがタイル貼れないっていうわけにいかないのでっていうところで明治が設けられたみたいなんですけど、でそれはなんか聞いたら大林さんと、野沢が特許組み合ってるので、なかなかそれができないということで、まあちょっとこれだったらできるという、
まあやろう思ったらできんことじゃないけど、お金がかかるとなくなくかかる話だけど、このこれはもう意図的に、
そうです、
センターじゃないっていうのは、こう下から見た時に、
なんか聞いたら、この目地は作った後に掘っていく機械でガンガン柔らかい道に掘るんですけど、同じまっすぐするとやっぱり構造的に弱いみたいで、こう階段状にしたっていうふうに言われてました。でこのワン種類じゃなくてちょっと大きめのとか、いろいろ今お持ちです。僕もそれは聞きました。はい、だから PC とかだとこういうふうに鉄筋とかがしっかり下にいて、まあできたり、例えば千鳥にしたりとかいうことも、あと
部分の肉厚はやっぱり足さないと思うんですね、RC の
場合
は。そうですね、
ここに、そうですね、こう、そうですね、
あ、じゃあ話を、うん、
和紙一面だけでそれできるんだったら、だいぶコンクリート出る
いや、確かに基本的には
こ
の和紙一面だけでええやけどな。
まあ、今まだ構想段階なんですけど、あるメーカーさんがこういうふうな断熱のね、まあ、ウレタンとこれのやつを使用でこれを貼ったものを作れないかなっていうふうなことはご提案で持ってこられてます。これをもう貼ってしまって外装材にできない、そしたらもう
工場、それは乾電池仕様で寒い時にそういう断熱のついたやつあるけど、
あ、それをもう
すでにあります
よ。ありますね。でこの塗装をじゃあどうするんかっていう時に、まあ、戸建て住宅だったら、まあ、目くじら立てて特許だとか言うつもりもないんですけど、やっぱりうちも広告で出したというのは結構お金かかったんで、やっぱりその辺はだから、まあ、広告出してよかったのは、先ほどの伊藤忠さんも、住友不動産さんもうちみたいに小さい会社に聞きに来て、これをやるためにどうしたらいいんですかというふうに、ライブハウスさんなんかも独自でマンションとかちっちゃい廃棄みたいなのをたくさん建てられてるんで、今引き合いもいただいています。
基本的にこれ当然認定して工程さん、
そうですね、はい、うん、まあ一日大阪の方に来ていただいて勉強会開いて、あとやった物件も見ていただいてやっていくということで、うちのためだけにこうするっていうのは鹿島さんがオープンにしたようにうちもそんなつもりではやってない。ただ塗料だけでは売りたいので、塗料だけを売らせていただくというような感じです。
なかなかいいね、タイルがない
タイルでね、苦労してますから。
で、やっぱりペンキ屋自身が、やっぱり僕もこの業界実は娘の頃入ったんですけど、この業界のペンキ屋自体あんまりこう協力ってしないんですね。あそこはどこのペンキ屋さん、ここのペンキ屋さんで、あまり技術的にこう協力し合うというか勉強会を開くようなことないんですけど、これだったら、まあ、何かのきっかけになって、今そんな状況じゃないですけども、一緒になってできる機会に、ただ仲良くなろうではなくて、技術で仲良くなれたらなと思って。
施工のやり方から考えていきゃったけどね。
そうですね。
普通もペンキ言ったら大体もう材料メーカーにね頼って、材料メーカーだけがいろんな困難あります、あんなありますって出してるだけで、施工的にはねここまで作んだやつはね、
やっぱり施工店自身が協力しないと、あとうちは一斗缶はあの材料を持っていくのも一斗缶ではなくて段ボールとかでビニールに入れたり運んでしてまして、まあ、そういったところも新しいことをやってます。あの廃材を減らそうとか手を切ったりするのも減らそうとか、で全部一斗缶みたいなのに20キロぐらいになるので、女性の職人さんがいるので腰を壊すとかっていうことが起こりましたんです。だから今は段ボールに入れた塗料を現場に入れて、廃材が出ないような形で圧縮するとかというようなこともやってる。また一応使ってください。
はい、だいたい今時間の関係もあるんで、あとは今後は竹村さんの方に何かあれば質疑は、
はい、お願いします。
はい、はいはいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。ありがとうございました。
こっ
ちが材料の販売をやってもらいます。